こんにちは。2026年6月30日から7月6日までの週刊 AI ニュースです。今週の軸は、エージェントの組織導入、モデルの検証能力、そして信頼性です。カーソル、クローダーコード、コーデックスのような開発エージェントは、個人の作業支援から、権限、MCP、監査、継続実行を含む運用基盤へ広がっています。一方で、形式検証やループ型推論の研究は、モデルに何を任せられるかを少しずつ具体化しています。トップピックです。第1位。カーソルがチーム MCP とモバイルクラウドエージェントを組織運用へ寄せる。最初はカーソルです。今週確認したカーソルのチェンゼログで重要なのは、エージェント機能そのものの派手さより、管理面が前に出てきたことです。チーム MCP サーバーは、管理者がダッシュボードで一度設定し、クラウドエージェント、エージェンツウィンドウ、IDE、CLI へ配布できます。さらに、チームマーケットプレイスに載せれば、メンバーは個別に MCP サーバーを設定しなくても、少人数の連携だけをインストールできます。これは、エージェントが外部ツールを触る時代の地味ですが大きな変化です。誰がどの MCP を使って良いか、どのグループに見せるか、ローカルとクラウドで同じ道具を使えるかが、個人設定ではなく組織の管理対象になります。合わせて、カーソル 4iOS のパブリックベータでは、クラウドエージェントをスマートフォンから起動し、完了通知、入力要求、差分やログの確認まで扱えるようになっています。エージェント開発は IDE の中の保管から長く走る作業をどこからでも監督するワークフローへ移っています。なぜ重要か。MCP やクラウドエージェントを企業で使うならモデル選定だけでなく許可済みツールの配布、グループ制御、リモートレビューの監査線が必要です。カーソルの更新はエージェントの導入論点が開発者体験から管理体験へ広がっていることを示します。第2位。ミストラルがリーン特化のリーンストラル 1.5 を公開。次はミストラルのリーンストラル 1.5 です。これは一般チャットモデルというより、リーンで証明を書くためのモデルとして見るべきです。ミストラルは、重みをアパッシュ 2.0 で公開し、ハギンフェイスと無料 API エンドポイントを用意し、ミストラルバイブからリーンエージェントとして使う手順も示しています。面白いのは、ベンチマークの点数だけでなく、実装に対する証明作業の例が前面に出ていることです。例えば AVL ツリーの挿入と削除が対数時間であることを、モナディックな時間追跡やリバランスの分岐を展開しながら証明した、という説明があります。またラストコードを ANIES でリーンへ変換し、モデルが意図する性質を推測して証明し、失敗したら否定命題も試すパイプラインでは、複数リポジトリから実際のバグ候補を見つけたとしています。ここでのポイントは、AI がただコードを書くのではなく、コードの性質を形式的に扱う方向へ進んでいることです。もちろん、証明の正しさはリーン側で検査されるとしても、仕様の立て方や何を証明対象にするかは人間のレビューが残ります。なぜ重要か。エージェントにコードを書かせる流れが強まるほど、生成物をテストだけでなく証明や性質検査で縛る重要性が上がります。リーンストラルは AI コーディングの次の競争軸が書けるから確かめられるへ移る可能性を示します。第3位。マイクロソフト規模の CLI コーディングエージェント導入研究。三つ目は、コーディングエージェント導入の実証研究です。
対象は、マイクロソフトの数万人規模のエンジニアで、クローダーコードと GitHub コパイロット CLI の早期ロールアウトを見ています。この研究がいいのは、エージェントを使えば生産性が上がる、という単純な話にしていない点です。
まず、初回利用は公式アナウンスだけで広がるのではなく、同僚が使っていることを見聞きする社会的ネットワークを通じて広がったとされています。次に、 誰が継続するかは年齢や属性ではなく、元々のコーディング活動量との関係が強い。さらに、採用者は使っていなかった場合と比べて、約 24% 多く PR をマージしたという推定があります。
ただし著者らは、マージされた PR は価値の完全な代理ではない、と明確に留保しています。
企業がここから学ぶべきことは、ライセンスを配るだけでは不十分で、
実際に使う人が見える場、コスト監視、品質指標、
レビュー負荷の変化をセットで測る必要があるということです。なぜ重要か。
エージェント導入は、
個人の好みではなく数百万ドル規模のトークン費用と組織設計の問題になります。
効果測定では、PR 数だけでなく品質、レビュー、保守負債、
利用定着を同時に追う必要があります。第4位。ディスコループが内部多段推論の表現ボトルネックを分解。4つ目は研究寄りで、ディスコループです。
これは、モデルが考えを文章として外に出すチェーンオブソートではなく、
内部のフォワードパスだけで多段推論をするには何が足りないか、という論文です。例として、アリスの息子はボブ、ボブの配偶者はキャロル。では、アリスの息子の配偶者は誰か、という2段の合成を考えます。通常のトランスフォーマーでは、前半の層で1段目の答えを取り出しても、後半の層が必要とする場所にうまく知識が残らない。
ループ型トランスフォーマーは、同じブロックを繰り返し使うので、
この記憶再利用の問題をかなり改善します。しかし論文は、まだ表現のズレが残るとみます。1回目のループ後の隠れ状態から中間エンティティはほぼ読めるのに、そのベクトルは綺麗な時計エンベディングとして次のループに渡せる形ではない。
そこでディスコループは、連続的な非伝ステートだけでなく、デコードされた離散エンベディングに近いチャネルも一緒に回します。実用モデルへ直ちに入る話ではありませんが、
内部推論を深くする設計軸として重要です。なぜ重要か。エージェントや推論モデルのコストを下げるには、長い思考文を常に出すのではなく、内部で必要な合成を安定させる必要があります。ディスコループは、ループ深さだけでなく表現の受け渡しがボトルネックになることを示します。第5位。高性能モデルでもツールスキーマは壊れる。最後は、エージェント信頼性の話です。
アーミン・ロナチャー氏は、Py という開発エージェントのエディットツールで、
最新のアンスロピック系モデルが奇妙な失敗をする事例を調べました。
置換したいオールドテキストとニューテキストは正しいのに、エデツ配列の中へリクワイアユニークやタイプのような存在しないキーを足してしまう。
その結果、ツール呼び出しはスキーマバリデーションで落ちます。重要なのは、小さいモデルが雑に失敗したという話ではなく、
Ops 4.8 やソネット5のような強いモデルで起き、
古いモデルでは起きにくかったという点です。
氏の仮説は、最近のモデルがクローダーコードに似た寛容なツールハーネスで強く訓練され、
その環境で通りやすいスキーマ形状を学びすぎたのではないか、というものです。スプリクトツールインバケーションを有効にすると失敗が消えたという結果もあります。
今週はコーデックスのリージャニングトケンクラスタリングを疑うイシューや、クローダーコードのセッション、
キャッシュリーケージを疑うイシューも注目されました。どちらも未確認の公開報告ですが、共通する教訓は明確です。
エージェントの信頼性はモデル名だけで決まらず、ツールスキーマ、サンプラー制約、セッション隔離、テレメトリー、
再現手順まで含むシステム品質として扱う必要があります。なぜ重要か。
AI エージェントにファイル編集や外部操作を任せるほど、
JIN スキーマは単なる型ではなく安全境界になります。ストリクトモード、コンストレインドデコーディング、失敗時の監査ログ、セッション分離を設計に入れないと、
強いモデルほど既存ハーネスの癖を持ち込む可能性があります。
続いてクイックリンクです。クイックリンク1。
コーデックスのリージャニングトケンクラスタリング疑惑。
コーデックスでは GPT-5.5 のリージャニングト権が516などの境界値に偏るという公開イシューが注目されました。公式確認ではないため、現時点ではテレメトリー異常の仮説として扱うべきです。クイックリンクに、クローダウコードのセッション、キャッシュリーケージ疑惑。クローダウコードでは、セッションやキャッシュの分離に関する疑いがイシュー化されました。公開情報だけでは原因は確定できませんが、企業利用ではセッション隔離の説明責任が重要になります。クイックリンクさん。オープンウィキはエージェント用ドキュメント CLI。オープンウィキはコードベースの知識をエージェントが読みやすいドキュメントとして作る CLI です。
agents.md やクローダウ .md へ動線を追加する設計も
エージェント時代らしいポイントです。クイックリンク4。メタは AI エージェントの進捗に慎重な見方。
メタについては、AI エージェントの進捗が期待ほど早くないという社内発言が報じられました。
大規模投資が続く一方で、置き換えや自動化の実現にはまだ運用上の摩擦が残ります。クイックリンク5。ダートマウスコースの AI チューター効果測定。
教育 AI では、ダートマウスコースの AI チューター効果を測った報告が話題です。
数字だけでなく、どの授業、どの評価、どの学生層に聞いたのかを読む必要があります。クイックリンク6。サイモン・ウィリソン氏がクローダウ・ファブルでスクライト・ユーティルズを更新。
サイモン・ウィリソン氏のスクライト・ユーティルズ 4.0RC には、クローダウ・ファブルを実開発に使った例として参考になります。
どこを任せ、どこを人間が確認したかを見る材料です。クイックリンク7。クローダウコード停止問題を188セッションで実測。
クローダウコードの停止に見える問題を多数セッションで測った記事も出ています。
AI ツールの不調を体感ではなくログと環境差で切り分ける姿勢が参考になります。クイックリンク8。
AWS エージェントコアのプロダクション実装ノウハウ。 AWS エージェントコアの記事は、
エージェントを POC からプロダクションへ移すときの実装観点を整理しています。個別機能より観測性や運用境界を読むのが良さそうです。以上が2026年7月6日のエンジニア向け重要トレンドです。